はい、そこまでといたしましょう。さてだいぶヤコブの物語進んでまいりましたので、ちょっと振り返ってみましょう。31章、前の章ですね、31章で神様はヤコブを苦しめたおじさんラバンとの和解の場を備えてくださいました。そして、快くお別れしたわけですね。そして32章からは新しい物語が始まります。それはヤコブがお兄さんエソーと和解を求める旅に出るわけです。実はこちらがヤコブ物語の本筋なんですね。ちょっとヤコブ物語全体を振り返ってみますと、この物語の発端はやはり27章ですね。お父さんが用意していた兄エソーの祝福をヤコブが横取りしましたね。エソーはそれを憎しみまして、そして、ヤコブを殺そうと決意いたします。その時から本格的にヤコブの物語が始まりました。イサクとリベカの息子2人、エソーとヤコブ、この2人はどうなるんでしょうか。このヤコブ物語のテーマはこの2人が和解する、どのようにして和解するのかというのがテーマなんですね。そしてもうちょっと以前のことを思い出しますと、皆さんアダムとイブの息子はどうでしたか。カインとアベルは和解できなかったですね。ですからその問題をずっと引き継いだ形でノアの物語とかずっと来たわけですけども、ここでもう一度神様は人と人の和解の問題を取り上げるんですね。で、皆さんよく考えますとね、私たちこれからずっと読んでいきますけども、37章からヨセフ物語が始まります。それはもう50章、創世記の最後まで続きますね。この物語のテーマも実は、あの11人のお兄さんたち、あのヨセフとお兄さんたちとの和解がテーマでしたね。ですから、神様っていう方は、人と人が和解することを本当に願っておられる方なんですよ。さて、ラバンとの和解のあと、彼は故郷に向かうんですけども、その足取りは皆さん、軽いものじゃなかったですね。このお兄さんとの和解の件が大きく彼の前にあったからです。特にお兄さんに関する情報がこの時全くなかったんですね。実はこのラバンおじさんのところへ行くときにですね、お母さんがこんな約束をしてくれました。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時には人をやってお前を呼び戻す。だから、おじさんとこ行ってきなさい。まあ、そんなことをお母さんから言われて、そうですかということでヤコブは出発したんですね。でもそのお母さんからは全然連絡はありませんでした。お母さんじゃなくて神様の方がおっしゃったんですよ。さあ今すぐこの土地を出てあなたの故郷に帰りなさい。こう神様が指示なさったので、今回ヤコブはこの旅に出たんですね。そして神様はその時に、神様もエソー兄さんに関して何の情報もお与えになりませんでした。例えば、もうお兄さんの方はお前のことを忘れてるから帰りなさいとか言ったんじゃないんですよね。ちょっと31章3節を見ていただくと、神様は 何の情報も与えませんでしたけども、一つおっしゃったんですよ。私はあなたと共にいる。こう一言、31章3節で故郷帰りなさいって言った時に、この一言付け加えてくださいました。それから31章の13節では、私はベテルの神である。思い出しなさい、あなたがこの旅を最初に始めたあの夜のこと、あの時あなたと出会ったあのベテルの神だよ私は、まあ、そんなことをおっしゃってくださってるんですね。ここで皆さん、私たちも自分の信仰生活のことを考えますときに、私たちのこの信仰生活もこれとよく似てますね。神様を信じたら、もうあとは神様が私たち特別扱いしてくださってね、私たちの未来に対する情報をこうどんどんどんどん与えてくださるかというと、そうじゃないでしょう。私たちもですね、明日のことはわからない。でも私たちにも神様は御言葉をくださいます。で、このヤコブと大きな違いがありますね。私たちの場合は肉体となって私たちの間に宿ってくださった御言葉、救い主イエス・キリストが与えられています。キリストは羊飼いが羊を先導するように私たちの信仰の旅を導いてくださると聞いてますね。これを私たちは与えられているということですね。さて、4節からヤコブの行動が始まるんですけども、神様は今回エソーに関する何の情報も与えませんけども、一つ二節で突然天使の群れをこのヤコブに見せるんです。で、三節にこの天使の群れを見たヤコブの反応が示されてますね。彼はこう言います。ここは神の陣営だ、こう言ってますね。ね、そしてその場所をマハナイム、二組の陣営、こう名付けました。で、ここを読みまして、皆さん、ヤコブが故郷を後にして旅立った最初の夜のことも思い出すんですね。あの時も同じようにヤコブは天と地を結ぶ階段を天使たちが上り下りするのを見ました。そしてその時もヤコブ言ったんですよ。ここは神の家だ、天の門だ。そしてベテルという名前をその場所につけました。よく似てるんですよ。で、その時に主がヤコブのそばに立たれまして、ヤコブに対する祝福と、これからラバンおじさんのとこ行きます、その旅を守り導くという、そういう約束もしてくださってたんですね。今回ヤコブはこの天使との出会いを通して、あの最初の夜のことを思い出したと思います。で、10節のヤコブの祈りの中にこういう言葉ありましたね。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたと、故郷を旅立った時のことも触れてますから。そしてその祈りの冒頭の神様の呼びかけも、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よとこう呼びかけてますね。で、この神様の名前はベテルで神様自身から聞いた名前なんですよ。ですからこのように見ますと、今回もこのマハナイムでヤコブに対して神様は、これからお前はお兄さんのとこ行くけども、どのような状況にあっても この神の陣営の中にお前はいるんだよ、まあ、そのように励ましてくださっている、そういう箇所なんですね。さて、そのようにして、ヤコブはお兄さんのところに向かうんですけども、ヤコブはこういう聖なる体験をしたんですけどね、ヤコブ自身はまあそんなに変わってないんですよ。いつものように策略家として、彼はまずお兄さんのところに使いを使わしますね。そして帰ってきました。6節でこんな報告を受けるんです。兄上様の方でもあなたをお迎えするため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございます。これを聞きましてエソーは恐れ心配しましたね。400人を連れて迎え撃とうとしている、もうすぐそう考えましたね。それでヤコブはですね、一つ策を練りましたね。それは8節9節自分の持っている財産、奴隷とか家畜、それを二組に分けたんです。で、一方が奪われている間にもう一方は、まあ、逃げて助かろう、まあ、そういう策ですね。それからもう一つ策を練りました。それが14章から22節に書いてます。お兄さんの怒りをなだめるための贈り物を彼は選んだんですね。皆さん、その贈り物の内容が書いてますね。14節です、15節ですかね。はい、何と言いますでしょうか。すぐわからないでしょ。私が計算しておきましたんで、はい、550頭です。550頭プラス子供の家畜、皆さん550頭の例えば羊でしょうか、牛でしょうか、見たことありますか。私は見たことないですね。きっともう目の前がもうずっと向こうまで家畜だらけでしょうね。すごい贈り物です。もうこれはヤコブがまあお兄さんを騙した償いという意味も込めてこんなにたくさん贈り物を選んだんですね。でそれを種類ごとに分けました。種類ごとに群れを作らせたんですね。で各群れをちょっとこう距離を置いて行かせるようにしたんですね。でそれも各群れを連れているリーダーにエソーから聞かれたらこう答えなさいと言うんです。それはこういう内容、これはしもべヤコブが主人エソーに差し上げる贈り物です、こう説明しなさい、もう一つ言いなさい、それはこの後に本人が参ります、こう命じるんですね。で皆さんこれはね、巧妙な策です。その一段を最初出会いますでしょ。でお兄さんが聞きますね。あ、これはしもべヤコブがエソー、主人エソーに差し上げる贈り物なんです。あ、そうか、本人は後から参りますとこう聞きまして、でまた次のなんか向こうから集団が来ましたね。でまた聞くと、いやこれは贈り物です、本人は後から来ますっていうふうにですね、だいたい9種類の家畜がいましたから、そんなのを何回も何回も繰り返して、あ、また贈り物か、あ、また贈り物かっていうような感じで贈り物の多さを強調させましてですね、なんとかお兄さんに快く迎えてもらおう、まあ、そういう策を彼は取ってるんですね。でそれともう一つはやはりちょっと時間稼ぎといいますか、距離を置いてですね、先に行かせてですね、その様子を見て 万が一ちょっと様子がおかしかったら逃げようかなと まあそういう用心深い彼らしい策でもあったと思うんですね。で、そのようにしてヤコブは自分が考えられることを全部しまして、で、前回神様出番ですよというテーマでお話しましたように、彼はもうあとは神様にお任せします、よろしくお願いしますという感じだったんですよ。しかしここでですね、不思議なところがあるんですね。それはこの2つの策略の間にお祈りが入ってるんです。10節から13節で、このお祈りというのは大変、珍しい内容でして、このように純粋なお祈り、今まで出たことがないんですね。で、内容もですね、最初は神様にこう呼びかけまして、で、まず自分をへりくだるんですね。神様から恵みいただけるけども、自分はそれを受ける値打ちはないと、そういう祈りするんですよ。そして、恵みの確認、そして救いの今回の救ってほしい内容を言って、で、神様はの約束、それをまた想起してというような、非常に模範的な祈りの内容になっております。で、この10節から13節別になくても、物語はヤコブが2つの策を計画して、そして、お兄さんのところへ行ったという内容でもよかったんですけども、なぜかこの第一の策と第二の策の間にお祈りが入ってるんですね。これは不思議な構成になってまして、どうしてこういうふうになってるのかなと考えさせられるところなんですね。で、これはですね、きっと23節以下の神様との格闘、そこへ入る前にこういう祈りを持って、ヤコブの内面というんでしょうかね、そういうものをちょっと表しているんじゃないかなと思われます。で、贈り物を先頭にまずしました。そして2組の奴隷とか残った家畜ですね、それも2組に分けてその後行かせたでしょう。そしてその日、家族は野営地に残りました。で、きっとテントを張って休んだんでしょうね。しかしですね、その夜ヤコブが起きてどう思ったんでしょうか、テントを畳めって言うんですよ。そして全員移動するぞとこう言い出しまして、ちょっと家族の者は驚きました。お父さん何ですかと。で、それもですね、自分一人は後に残るというんですね。どうしたんですか、俺のことは心配するな、先に行け、こうヤコブは言うんですね。でもみんなは、なぜかな、なぜかな、なんでや、なんでやと、こうみんな思いながら、野牧の渡しを渡ってという、そういう不思議なことが起こりました。で、神様はヤコブがいろいろ策を練って準備した、そこあとは神様よろしくお願いしますという、そのヤコブに働く、その策に働こうとされたんじゃなくてですね、実は神様はそうじゃない、お前、ヤコブ、お前自身に働きたい、そういうご計画だったんです。それでヤコブもこんな不思議な行動を取らせられたんでしょう。で、皆さん、ここで私たちも自分の信仰の歩みをのことを考えさせられるんですね。それは皆さん、私たちもですね、神様ここに働いてください、いや神様あそこにも働いてください、こうお祈りしますね。しかし神様はここでもあそこでもない、 私はあなたに働きかけたい、そう言われる時があるということを皆さん覚えておいていただきたいんです。そして25節から31節で神様はヤコブに働かれますが、面白い表現になってます。ある男が出てきまして、ヤコブと格闘するというんですね。それはですね、喧嘩じゃないんですね、決闘でもないですね、取っ組み合いですね、まあ、スポーツで言いますとレスリングのようなものですね。でヤコブはその格闘の後に31節で言ってますでしょ、私は顔と顔を合わせて神を見たのにとこう言うんですね。でヤコブはですからこの神様とこうレスリングするようにですね、本当に体と体、裸のぶつかり合いというようなもう密接な接点をここで持ったわけです。でここが今日のちょっとポイントですね。皆さん、神様とのこのような密接な接点を持つというのは今までなかなかなかったですよ。こうから体と体ぶつかり合うという。で創世紀の最初に神様はエデンで人間と一緒におられましたですね。まあそういう時以来の本当に密接な関係がここで起こっているんです。このペヌエルでの格闘の背景にはいろいろな伝承とかいろいろ含まれているんですけども、最終的にこのような形で私たちに伝えられているわけですけども、これはきっとこれを書いた人が聖霊に導かれましてね、アブラハムとイサクの物語で語ったように、このヤコブの物語の中でこれから続きます神様の救いの物語、特に族長たちの物語が終わって出エジプト記に入りまして、神様に救われた人がシナイ山で正式に神の民にされますね。そして彼らは放浪の後神様から土地を与えられて、そして王国を築くという歴史が進みますね。この集団の名前がイスラエルというんですね。でその民とのつながりを念頭に置きまして、そのつながりの中で今日ヤコブに何が起こったのかということを私たちにこう伝えようとしているんです。29節で神様がヤコブの名前を変えるように命じられています。これが非常にヒントになります。今まで神様の指示で名前を変更した人はアブラムとサライですね。彼らの人生が大きく変わるときに名前が変えられました。それはイサクを誕生させると、それを前提にした契約を神様が彼らと結ばれたときでした。で今回もヤコブの人生が大きく変わるようなときなんです。でイスラエルというの名前は地名でもなく、実は国の名前でもないんですね。召された神の民、その名前ですね。でこのイスラエルという名前に変えるというのは、もう一度正式に35章で取り上げられます。そこでも神様はもう一回言ってるんです。ヤコブ、お前はヤコブじゃなくてこれからイスラエルにしなさいって。35章であります。その時はベテルっていうところで 神はそう指示しています。神様はヤコブに対して今までにない非常に接近されたということをここは伝えてますね。アブラハム、イサク以上にこのヤコブに神様は今まで以上に接近された。それが今日のこのペヌエルでの格闘なんですね。で、今日性別っていう、和解と性別っていう題したんですけども、これは性別ですね。神様にが接近されるというのは皆さん生とされるといいますか、性別するというか、そこに新たなものを作り出していく、そういう神様の働きを感じさせられるところが今日のところなんです。それで皆さん、私たち自身のこともちょっと考えてみましょう。私たちのも神の民と言われてますね。2箇所、第1ペテロの2章の10節とガラテヤの6章の15の16を参考に挙げました。ペトロも言ってますね。かつては神の民ではなかったが今は神の民であり、憐れみを受けなかったが今は憐れみを受けていると、こう言ってます、私たちクリスチャンがね。それからパウロもガラティアでこう言うんですよ。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って行く人の上に、つまり神のイスラエルの上に平安と憐れみがあるように、こう記しているんですね。ですからイスラエルというのは割礼の有無なんかじゃなくて、この新しく創造されていく、その原理に従って生きていく人のことなんですね。私たちクリスチャンもそうなんです。私たちは神の民と言われてますが、まず私たちは第一に神様に救われました。神様と和解してさせていただいた。それは神様によって罪から贖われたということですね。それが第一の神様の救いの御業ですけども、もう一つの働きがあるんですよ。それが新しくされるということです。新しく作り変えられる。で、そのために神様は私たちに接近なさいます。神はヤコブに対して二度接近しました。一度はお兄さんエソーから逃れる時でした。おじさんのラバンのところ行く前に神様が非常に接近してくださいました。そして二度目が今回、その逃れていたお兄さんのところに今度は帰る、お兄さんとの和解、それを念頭に置いて故郷に帰るヤコブに神様は接近してくださったんですね。そのようにこの神様の第二の働きのことをここで私たちに伝えているんです。で、彼はこの時から足を引きずって歩くようになります。ちょっと障害を神様から与えられたんですね。で、神様はこのヤコブの体に今回のこの神様のことを忘れないように体に刻みつかれ、つけられたようなものなんですね。それで彼は足を引きずって歩く。いつも足を引きずって歩く。そしてそれでいつも思い起こす。神様の、あの時のことを、あそこでペヌエルで格闘した時のことを思い起こすんですね。それを忘れないように。で、イスラエルの民、ヤコブの子孫たちもそれを忘れないようにということで、今日読みました、最後に書いてましたね。ももの関節の上にある腰の筋、 これをちょっと私も調べてみましたら、坐骨神経じゃないかなとこう書いてありました。で、イスラエルは牧畜民ですから、牛とか羊とかをさばくんですね。でもみんな食べますでしょ、捨てるとこないですよね。でもこの坐骨神経は食べないことにしたんですね。このヤコブのことを思い出すためです。で、家族で動物をこうさばいてる時に息子が言うんですよね。お父さん、これ捨てるの？坐骨神経、これも食べたらおいしいけど、とか言う。いや、実はこうこうなんだよ、昔ね、ヤコブがね、この時に話すんですね。まあ、そういう形でイスラエルっていう人たちは日常で信仰を継承していった方法なんですね。まあ、そのようなことも書いてありました。私たちは今日の聖書から、私たちの教会もこの神様の2つの働きを受け継いでますね。最初の働きは神様との関係が回復されるということです。ですから教会に来られた人がいたら、教会というのは何て言ったら、まあよくはいらっしゃいましたですけども、もう大丈夫ですよ、神様の関係が回復するんですからね。それはふさわしい言い方かもしれませんね。それから第二の働き、教会で神様の第二の働きがなされます。それは新たにされるという働きですね。ですから教会に来た人に何て言ったらいいでしょうか、よくいらっしゃいました、希望がありますよ、新たにされるんですか。まあこういうことになるかなと思います。でも突然大丈夫ですよとか言ったらちょっと驚かれるかもしれませんけども、まあそういう神様の働きを受け継いでいるのがこの私たちの教会ですね。そのことも今日覚えましょう。はい、それではお祈りに入りましょう。その前に1曲